対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いに講談を持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していくでーすどうも皆さん、
お疲れ様です。
こんばんは、西郷さんです。
はい、
どうも。どうですか。何？
デラ疲れた。デラ参った。
何それ。何があったんですか。
デラ参ったよ。
おじさんに話してごらんよ。
それはさ、はい、おでんにさ、
おでん。
うん。
はい。
何をつけるかで迷ってる。
え？
薬味を。
何？
薬味というか、おでんと言ったら、
はい、
からし。
おお、まあ普通ですよね。
うん、でしょ？
はい。
こう、名古屋に来ると。
ああ、名古屋のあれか。
味噌と。
はいはいはい。
あとね、ちょっとね、高いおでん屋さんに行くと、
はい。
柚子胡椒が出てくるんですよ。
ああ、柚子胡椒は結構つきますね。あるある。
そうでしょ？
あります。まあ味噌ではないけど。
味噌ではないでしょ、
うん、
で、この柚子胡椒、
はい、
これなんかちょっと洒落てるじゃないですか。なんか、もうちっちゃい頃から食べてきたおでんっていうのは、
うん、
もう、からしか味噌一択みたいなとこあって。味噌はないけどね、そんな
に。今二択だったけどね。
何択だ
今二択はい、ごめんなさい。ちょっとなんか変なとこ出ちゃいました。
はいはい、はい、はい。で、そのね、この柚子胡椒って、
はい。
胡椒って言うじゃないですか。
言うね。
胡椒入ってないんですよ、これ。実は。
なるほど。そういうこと。
これはなんか九州の方なのかな。唐辛子のことを胡椒という方言があるらしくて。
福岡でしょ。
福岡なのかな。
うん。
うん、
柚子胡椒といえば。
そうそうそう。だから、柚子の皮と、青と赤と塩で作られてる調味料だって。
ああ、じゃあ胡椒の実は一粒も入ってない。
入ってないのに柚子胡椒だった
ら。なんか、名前詐欺だね、ちょっと。
そうそう。
なんか、まあ、言われがありそうですけどね。
そうだね。だから多分方言だろうね。胡椒。唐辛子のこと胡椒という
ふうに
言っているという。
同じことかどうかはわからないですけど、私山口県人なんですけども。
うんうん、
ね、辛いという表現あるじゃない？辛い。
辛い、ね、うん。
ね、からしは辛いでしょ？
そうだね。
塩はしょっぱいでしょ？
うん、そうだね。
一般的にはね。
うん。
でも我々山口県民は両方辛いなんですね。塩も辛い。塩辛いと言うけども。
なるほど。
塩も辛い。だから、そういうことの、なんていうかな。これも胡椒の一つだよ、みたいな。あなたが言ってる黒い胡椒、白い胡椒、赤い胡椒、ノン。
うん。
この柚子と何がしかがこう混ざった、あれも、
うん、
これも我々の胡椒なんだという。
なるほどね。
そういうことなんじゃないですか。こじつけです、要するに。
いや、でもね。
はい。
いいかもしれない、それは。しっくりくるな。意外と。
あ、だから多分あれです、キリンビールのキリンと動物のキリンとあれはそういう感じです。
ああ、そういう、ちょっと曖昧なところ出てる。
そう。だからもう、うちとらも昔からこれもう縄文時代からこれを胡椒と言ってたんだと。
うん。
柚子入れたやつをさ。
はい。
で、外国からどっか出てきたやつが、ポットでのやつが、
うん、
あいつがあの黒い粒を胡椒と言い出したと。
なるほど。
違うと。
違うんだ、そこは。
そういうことです。
うん、
知らんけど。
知らんけどね。
知らんけど。
うん、まあ、それでそんなようなね、そんなようなね、ちょっと、胡椒の、結構まあ、調味料好きだから、
はいはいはい、
まあ、素材の味も活かしながら、少し 調味料をかけたり薬味をね、例えばそうめんとかでもそうやんか、まあ、そうめんはその山口県はどういう感じなのか、俺の一般的なイメージはもうなんていうの、めんつゆだけど、
はい、
食べ方がなんか地方によって違うところもあったりするでしょ。
ああ、うん、そうね、ちょっとだけちゃう時があるけど、うん、まあ、まあでもほぼほぼ一緒でしょ、めんつゆ、あとは中に生姜なり何なり入れるのか。
ああ、そうそうそう、だからうちはやっぱり、まあ、その家族というか母親が好きだったのか、みょうがが入ってきたね、よく。
ああ、みょうがも、
うん、
あ、はい、まあ、ない、ない、あんまないけど、
うん、
なんなら初めて聞いたけど、
うん、
なんかでも、合うかなとは思った。
合う、
うん、うん。ね、天ぷら、そうそう、ね、天ぷらとこう、セットでみたいな、こういう並びの、なんか和物でさ、そうそうそうそう、あるじゃない、そういうの。
だから、あれさ、夏にさ、めちゃくちゃ、あの、畑でできるじゃん。捨てるぐらいできるわけよ。
アホみたい
に。アホみたいに、ジャパニーズジンジャーね。
うん、
で、あれはさ、結局、食い切れないじゃん、薬味なん、あ
の、ね、
薬
味。だって、一個でいいんだもん、だって。
そうでしょ？
ちょっとでいいんだから。
そうするとさ、もう必ず夏にさ、あの、夏休みとか、うん、朝のお味噌汁が、
はい、
みょうががバンバン入ってくるんだよ。あと、きゅうりね。食べきれない
みょうがと、きゅうりと、それもう、ずっと同じやつ出るよね。
そうそうそう。
わかる、うちも田舎だから。
夏はもうだって、キュウリとナスとミョウガの味噌汁だった
んだ。そうだね。いや、うまいけどさ。
うまいうまい。
子供の口からしたら飽きるよね。
あれだよ、キノコとか入ってくる？
あー、あるよ、たまにね。
あー、あんまり好きじゃないんだな、味噌汁にキノコが入るとなんか。なんか鍋物になった感じがして。ま
あ、あー、その線をどこで引くかの話。
そうそうそう。
確かにね。でもちょっとあったら美味しいじゃん。うん、その、たくさんはいらんけど、なめたけとか。
あ、なめたけ美味しいよね。なめたけ美味しいと思うけど、うん、なんか、しめじとか、ね。
あ、しめじな。しめじが入っと、しめじが入った途端に鍋感が増すからね。
そう、まいたけしめじはね、鍋感向上させるからさ。
ますます。ます
そう。
なるほどね。
でも大根とかね、
うん、
あの、里芋とか入ってくると嬉しくなっちゃうね。
今の子供は分からんやろな。そういう、里芋が嬉しいとか言うさ、そのなんか、ちょっとしたね、分かる分かる。俺は分かるんで、うん、俺は分かるんだけど。うん、
いや、なんかさ、その、うん、最近、その、会社のさ、若い子とさ、飯食いに行くじゃん、昼飯。
うん、
で、定食とか頼んで、うん、で、お味噌汁出てくるじゃん。
はい、
必ずこう、もうどこ行っても、吉野家行っても、すき家行っても、そういう定食屋さん行っても、必ず味噌汁に、七味を入れる。入れるのよ、俺は。
一瞬
でもいい？味噌汁に。
お
すごい不思議がある。
ああ、味を加えること。
うん。だから豚汁じゃないでしょ
って。ああ、いや、確かにそう。
うん、そうそうそう。なんかちょっとこう、スパイスちょっと一つ。
ちょっと入れたい。ちょっと
入れたいの。
いや、わからんでもない。
うん。
うんあるよね、でもね。あの、味噌汁に必ず入れる、うん。昔の人っていうか、ごめんね、昔の人って言ったらそれ失礼やな。だから、うん、うちらのお父さんとか結構やっぱ入れてたもん。
入れてた、入れてた。
味噌汁、やっぱ、あれかな、味が足らんかったか知らんけど、
うん、
大体一味か七味を入れてたね。
そうそう。
うん。
だから、うちさ、その、食卓にこの岩谷のあのガスコンロみたいなのが置いてて、
うんうん、
それで、あの、鷹の爪、
うん、
鷹の爪って言ってももうほんと田舎で採れるこう、火に干した真っ赤かな唐辛子ね。
ああ、いいね。
種がいっぱい入ってるやつ。
うん、
あれを炙って、
うん、
それをあの、こう、手でこう潰してさ、味噌汁とか入れて。
うわすごいかっこいい、ワイルド。
かなりあの、汗かく。
いや、もう指が痛い。
そうそうそう。うん、とかね、そういうのが多分あるからか、DNA にこう刻み込まれてるのか分かんないけど、そういうのあるよね。
なんか入れたくはなる。あの、うどんに入れる赤いやつ。
七味。うどん、うどんにも入れる。
入れるか。
そばにも入れる。温かいやつ
も。ああ、そばにも入れる。やっぱ入れるんだよね。
うん、きしめんにも入れるし。
きしめんなんかはまあ入れた方がいいような気がするけどね、ちょっとなんか。
そうそうそう。
そうか。いやいや、入れるんだよね。でも、多分、いや、若い人入れないんじゃないかな。
入れないと思うわ。
うん。だもう、まんまの味でいってね。
うん。
昔とやっぱ、調味料とか、やっぱ、なんかいろんなものの質が変わってるんじゃないですかね。
うん、確かにね。
だから良くなってるから、味が、う
ん。あれでもさ、ソースとかってのがサラサラなやつ。なんか関東行くとさ、必ずブルドックソースってトロトロのソースが出てくるでしょ？
ソース弁当とか。ソースってさ、簡単に、まあまあ、大体でも3種類ぐらいあるじゃない？ソースって。
うん。うん、
だから中濃ソースっていうのは今のトロトロのやつでしょ？
そうそうそう。
トロトロっていうか、あ、サラサラの方だ。
サラサラ。
中濃、ね。
あ、
違う、
トロトロトロトロ。中濃がトロトロじゃん。
で、ちょっとドロッとしたやつ、トンカツソースってやつがあるじゃない。
ああ、そう、ね、
ちょっと酸味の効いたやつ。
ブルドックね。
ブルドック。ね、あと関西だとこれにお好みソースとか、ウスターソースとか。
ああ、そうやね。
オイスターソースとかがあるけど。
でも基本的に生まれたところはウスターソースしかなかったから。
はいはいはい。
だからサラダとかも全部。
うん。
コロッケとかもそれ。
辛くね、ちょっと。
いや、そんな。うん、おしゃれな調味料はなかったからさ。
あ、まあ、確かに。いや、でも昔は、その、言ったら、ウスターソースと、とんかつソース、この2種類、2パターンぐらいしかなかった。
うん。確かに、そんな感じだった
。確かにね。でも、ちょっと辛いなと思い始めたな、ソースは、俺、最近。
そうだね、そうだね。もう、ココイチでしか入れないよ。
ココイチで、ソース入れちゃう。
ココイチでソース入れるよ、俺。うん、なんか昔の父親がやってたね、カレーにソースをかけるみたいな。
ああ。
福神漬け入れて。
ちょっと辛くなるじゃん。
あ、でもちょっとコクが増すって感じがするんだよね。
まあまあ、
うん。
そうやな。
うん。
なるほどね。いや
と
そういうこ
と。というようなですね。
というような、急にというような。
胡椒だとか、
はいはいはい。
ね、いろんな皆さん、知らなかった。
うん、
柚子胡椒に胡椒入ってるのっていう話も知らなかった。私も。
うんうん、
というようなところで今日はちょっと雑学クイズみたいな。
おー、すごい。
そんなのやっていこうかなと思ってます。
いやー、もう大好き。
ということで、西郷さんが今日どんな感じで。
いやー、恥ずかしい。
雑学王になれるかどうか。
まあ、じゃあまた俺はもう雑学王に俺はなる。
いや、まあ、うんちく雑学。こう披露していただいて語っていただきましょう。
語る、はい、
語っていただ
きます。まあ、頑張ります。頑張っていきます。全力で。はい、はいはい、皆さん、今年もですね、ちょっと告知をしていこうと思ってるんですけども。
来ちゃったよ、
年末なんで。
恒例で
一応3回目みたいな感じなんですけど、絶負け忘年会を今年もやります。
やります。
ありがとうございます。おじさんやっちゃいます。日時は2025年の12月27日土曜日です。
お、
まあまあ27日もう終わってんじゃない、みんな。終わってないか。
終わるでしょ、だって土曜日だもん。
そうだよね、終わらせてくれ。まあ土曜日なんでということで、場所は大阪です。毎度ですけども、うん、アベノックですね。
お、結構レアなところをチョイスしました。
いや、いろんな兼ね合いでね、大人の都合で、アベノ区になりました。
はい、はい。
あとね、古民家を一棟貸していただけるところをちょっと。
あれ
スタッフ見つけました。
すごいアンテナ高い。
スタッフ見つけました。でね、まあ、ちょっと駅からね、まあまあまあ、ちょっとだけ歩くけども、長屋で一棟借りれて、そういう、まあちょっと、まあ皆さんお酒飲んだり、
はい、
お話ししたりとかいうようなことができる場所をですね、
絶
負け今回借りてみました。
あれ？それはあれですか？もう時間的には何時から何時までぐらいの予定？
まあ一応昼からやろうかなと。だからまあ一応今のところ12時からスタートで、我々も行ってますと。我々もゼロ次会で行ってますっていう感じ。
ゼロ次会で。
もうベロベロになってる可能性もあります。
ひどいですね。
で、皆さん、そう、12時ぐらいから来ていただいて、まあ12時としときましょう。
うん、
で、まあエンドは一応、まあ1日借りるんですけど、まあ20時ぐらいということにしといて、
うん、
まあそこで締めたらいいかなと思っております。
うん、いや、なんかいろいろと楽しいことできそうですね。
はい、できそう。ちょっと ね、できるよ。ビストロワンダー。回転するかもしれない。
ああ、いいね。生ハムを持ち込もう。
そうそうそう。なんかね、ちょっとこう、ほら、チリンチリンってオーダーってこうできるから。
ああ、懐かしいね。
ウィームッシュってこうできますから。はい、まあまあ、そんなことも考えつつ、ね、まあまあ、そんなにね、硬い字は張ってません。
うんうん、
はい。 まあ普通に飲んで、あ、ご飯食べて、まあ去年はウノが楽しかったっていうね。
そうだね。
最後にやったウノが、ウノ、ウノ盛り上がったっていうね、うん、あれですけども、まあまあそういうこともやりつつ、一年ね、まあほら、お酒も飲んで、ちょっとこう、ほら、溜まった鬱憤もさ、晴らして、まあ仕事のしがらみもないわけです。
そうだね。
そう、というような会があってもいいじゃないということで、皆さんぜひ、お運びくださいということで、会費は、5000円一律でございます。場所なんですけど、一応ね、安倍の区とだけ言っときますけど、詳しいところは、ちゃんと皆さん来る方には教えますから、安心してください。駅で言うと、JR 阪和線の南田辺から徒歩だいたい7分ぐらい、うん、大阪メトロ御堂筋線でも西田辺から、まあ、約10分ぐらいというところ
でございます。ちょっと歩きますけどね。
まあちょっとだけ、まあまあ、大丈夫で、そんな知れてる知れてる、
うん、
なんだったら僕はおんぶして連れてきますから言っていただいたら、
はい、これはカードゲームをちょこっとやりたいですよね。
まあまあ、なんか遊べたらいいですよ
ね。
まあそんな感じでございますので、ぜひ皆さん、もう日にちもう一回言っときますよ、皆さん耳かっぽじって聞けよ、
はいはいはい、
ときめきもになる
やん、聞けよ。12月の27日土曜日でございます。
はい、27
日、今もう今メモって、今もうすぐ予定入れて、
まあ、ね、一般的には冬休みの初日と、
まあ可能性は高いと思われますということですね。あと、なんか時間の都合がとか、もしね、この時間ぐらいしか来れないんだけどとかいう方いらっしゃったら、それはもう相談してください、うん、何でも相談乗りますから。
ジャパネットみたいだよ。
もう金利も送料もうちが負担しますから、すべて
ね、
はい、いいじゃないですか。そんな絶負けの忘年会がなんと今年も開催します。今すぐお電話ください今もう増員してますから、テレアポの
ちょっとね、はい、裏返るぐらいの声でな
そうね、はい、まあそんなことで皆さん、お楽しみということで、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
来てね
来てね来てね来てね
来てね来てね。豆知識雑学クイズ
よ、待ってました。ワンダーヤ、
集まりました、集まりました、たくさんの豆知識が
集まった、
集まりましたね。
あ、そう、そんなにある豆知識、
はい、
もう今令和7年でさ、もう豆知識なんてさ、
うん、
この世の中からもう消えてんじゃないですか。
これはもう
何でもさ分かる時代で、
チャット GTP に聞けばすぐ分かるね、うん、アレクサに聞いたって分かる、
すぐ分かっちゃう
ね。
そんな時代に
我々の絶負けとしましては、
いい、ね、
皆さんにこの豆知識クイズをお届けしようという、こういう企画でございます。
お
ー、はい、
はい、
で、前提としまして、私も答えを知りませんので。
マジで、マジで、そんな大丈夫、そんなコーナー。
答えも知りませんので、答えを、回答をして、はい、3択なんですけどね。
はいはい。
その3択で回答をして、それで答え合わせをしようっていう、はい、こういうことですね。
まあまあまあ、その答えについてちょっと確認しようということですね。
答えについての確認はちゃんとできます。
はい。わかりました。
はい。始めていきましょう。
始めましょう、はい、ちなみにいろんなジャンルってことですか。
いろんなジャンル、オールジャンルで、
ノンジャンル、オールジャンル、なるほどね、
うん、10問ぐらいあるんですけど、ちょこちょこやっていきたいと思いますね、
は
い、
了解、
はい、それではじゃあ第1問、
何、早押し、早押し、
早押しじゃない、3択です、
早押しじゃない、
3択ですね、
なるほど、はい、はい、すいません、話を聞いてませんでした、はい、
地球上で最も嗅覚が優れている動物は何でしょうか。
お、はい、どうぞ。
1番、
はい、
犬。お、2番、
はい、
人間、
はい、
3番、象、これ分かるかい。
いや、普通に言ったらこれでしょっていうのはあるじゃない、1個。
そうだね、
普通に言ったら。でも、
うん、
なぜか三択になっている。
お
う、ここが裏読みの、うん、そのメタ読みでいうと、こういう 嫌だ、嫌だとこでいました、
ね。ただ、わかんないよ。うん、これ、まっすぐ、素直に答えっていうところもあるからね。
素直さと問われてる？
いやー、わかんない。
40代後半の人にね、素直さと言っちゃダメよ。
そうだね。
ないんだから。
ないね、素直。素直
な。ないんだから、そんな受け止めないんだから。
だんだん、ややこしくなる年頃だからね、男は。
そうそう、もうそう、ダメ。いや、違う。でもねって言っちゃうんだからさ。
うん、言っちゃうね。
言っちゃう。わかった、うん。あ、じゃあ、いいですか？もう、なんとなくですけど。
はい、どうぞ。
ここは、うん、まあ、もう、やっぱり、クイズということなんで、うん、ゾウでいきたいと思います。
私もゾウで。
あ、二人ともゾウ？
ゾウ。
ダブルゾウ？マジでゾウ印？じゃあ俺変えようかな、犬にして。
いやいや
いや。いや、ごめん、いや、普通に言ったらさ、犬じゃんって思うじゃん。
絶対ゾウだよ、これは。だって、質問的には俺はそう思う。普通に言ったら絶対犬なんだけど。
うん。いや、犬だよ、だって。犬じゃん、だって。めっちゃいいじゃん、鼻。で、いや、ゾウが、いいかなっていう、まあ、人はちょっと置いとこう。
うん、
で、象がなんでいいかって思ったかっていう、僕が考えたのは、象、うん、の鼻ってめっちゃ長いでしょ、
うん、
そんだけ細胞がたくさんあるじゃん。
うん、確かにね。
わかる？匂いを嗅ぐための。
うんうん、
だから、それで強いのかな。
ああ。まあ、
そういう理由。
どう考えたって、鼻が発達してるっていう。うん、ね？どの動物よりも。
だって動くわけだからね。
そうそうそう。
うん、鼻動かせたって動かないんだから。
動かないよ。動かない。うん、はい、じゃあ、答えも、
はい。
はい。私も今、
皆さん、
はい、見ます、初めて。はい。
皆さんどうですか？皆さんどうですか？はい。
でん。
答えどうぞ。怖い。
3番ゾウです。
二人とも正解した。
よっしゃ。
ほら、ほ
いいですか？解説、
はい。どうぞ。どうぞ。
ゾウは匂いを感じ取るための遺伝子を2000近くも持っていると言われています。その数は人間の約5倍、犬の約2倍にもなります。そのためゾウは匂いを嗅ぎ分けることに優れているから、わからないレベルの匂いも嗅ぎ分けることができますということですね。
そうだね。やっぱそうだね。
すごい。
いやまあ、でも二人とも正解するってこと、番組的にはどうなのっていう、このね、この滑り出しを。
まあ、第一問だから。
これが絶魔結婚
時、うん。そうだね。はい、次行きましょう
か。なんならカットするからね、一問目。
じゃあ一問目カットして、第二問目。
いやいや、カットしない、二問目。
はい。
はい、ごい。
行きますよ、はい。体温計は最高何度まで測ることができるでしょうか？1番、39度。2番、42度。3番、50度。
これ知ってますよ、これ。
知ってるの？
これ知ってるわ、これ知ってるわ。
え、それデジタル？
理由も知ってるわ。理由も知ってるわ。
豆知識、すごいじゃん。じゃあ、俺から答え言おうかな。
はい、答え。これで外したら、めっちゃ恥ずいけどね。
いやいや、うん、これでもね、42度になることってあるじゃない。多分。40度超えることはあるから、39度はないんだろうなと思ってるんだけど、意外とその裏を書いてる。わかんないけど。50度のメモリってあるかな？
メモリとかはわかんないね。
わかんないけどな。これでもどっちかだよね。2か3だと思うんだけど、39度ってたまに40度ぐらいになったっていう。話聞くからね。
だって40度出るじゃん。
でしょ？ 2 か3だな。でも50度ってのがちょっとね、普通の答えっぽいから42度にしようか、うん。
まあ、いいですか？もう言っていいですか？いい、42度ですね。
あ、ほん
と？で、うん、理由は、42度を超えると、人間のタンパク質固まるんですよ。
そういうこと。
死にます。なので、42度以上測る必要がない。
なるほど、はい。答えを見ます。42度。はい、人間がな、の体は42度を超えると死んでしまいます。あなたの言う通りで。そのため42度よりも高い温度を測る必要はなく、体温計は42度までしか測れないようになっています。なるほど。
これ、ボツだわ、ワンダーさん。
これはでもね、なんか出してきたね。なんか。
だって俺知ってたらもう無理やもん。
学出してきたね、学を。
いや、学じゃないって、これは、なんとなく、だって42ぐらいしかないじゃん。見た水銀のやつさ、最近ないけどさ。
うん。
保健室のやつさ、だいたい50度って見たことねえなって感じじゃん。
まあ確かに。
うん。
これ小学生向けの雑学クイズかもしれ
ん
な。
いやいや、いいんじゃないこれで、うん。いいと思うよ。はい。
じゃあ次の問題、第3問。
じゃじゃん。
ランドセルは最初は小学生が使うためのものではありませんでした。どんな人たちが使っていたでしょうか。あ、これはね、いい問題だね。1、軍隊。2、漁師。3番、医者。これ、
なるほど。
これを2つに1つだな。
俺これ知ってるわ。
理由知ってるの
知ってる。
じゃあ俺。
理由も知ってる。理由も知ってる。
なんで知ってるの。
いや、いいよ。行こう。
じゃあ、これは、もう医者か軍隊しかないと思うんだよね。
なんで？
いや、だってランドセルを漁師が魚入れたりしないでしょ。
まあね、ランドセルに入れるってなかなかない。
あ、これ医者だな。ちょっと答えのいいですか？答え見ても。
いや、言ってないですよ。
いやいや、だって知ってるんでしょ。
いや、だからこれ、僕が、いや、僕が、じゃあ、やらせじゃないと思うために、さっき言ってい
いですか？いやいや、やらせにしてほしいね。
いや、なんでやねん。なんでやねん。俺に学があると、店、みんなに、こう、
教えてください。
ひけらかしてくれる。
教えてください。
ああ、教える、うん、いや、軍隊です。
あ、軍隊。医者じゃない。
は
い、
そう、日露戦争って言うんですよ、これ。
あ、そこら辺強いからね。
むつむつ。戦争の時に初めてランドセル、
うんうん。
だから絵とか見てもここ背負ってます
よ。あ、そういうこと。
日露戦争の時に。はい。203コーチとか見てください。
わかりました。じゃあ答えを。軍隊ですね。幕末頃、オランダから現在のランドセルのものになった、ハイノーというカバンが伝わり、軍隊で使うカバンとして採用されました。そして明治10年頃になると両手を開けて登校できるようになることに注目をされ、小学生が使うカバンとして採用されました。そこから先に発展を重ね、ランドセルは現在のカラフルなものへと進化していきました。ということで軍隊が正解です。
はい、軍隊。
いや、なんかすごいね。全問正解じゃない、あなた。
いや、まあ、3問ですから。まだ、まだ、ちょっとこう。
これはでも全問正解行きたい。意気込みは
いかがですか？いや。だんだん、忖度っていう字が出てきましたね。僕の頭の中に。忖度。
忖度ね。
はい。
はい、次行きます。
はい。
第4問。
忖度。
人間は1時間で何回瞬きをしているでしょうか？
1時間。ワンナワー。
そうだよ。こう、だいたい自分が瞬きする時間を60分。3600秒か。で、何回しているか。だから、何秒に1回しているかを考えた方がいいかな。で、
なるほど。
1番目が25回。
はい、
2番目が570回。
はい、
3番目が1200回。どうだろう。
どうだろうね。まあ、その一番の答えは嘘っていう、なんていうの、すごい答えだったけど。
そうだね、これは。一番もこれないよな。
超絶ドライアイじゃん。
そうそう。
そうやな、ね、2か3やな。
2か3やけど。
でもさ、なんか、思った時にめっちゃしてる時ない？なんか。
してるよ。
シパシパシパシパしてる時あるでしょ。
なんかね、
なんか仕事でミスが見つかった時とかさ、めっちゃするよね。
ビーチでね、ビキニの女性を見た時とかね。
ああ、めっちゃする。
めっちゃするでしょ。
あ、でも逆にその時はこう開かなきゃって、こう、
ね、
網膜に焼き付けなきゃみたいな。
網膜から、
こう、
ね、鼓膜の方にね。
何を言ってるんですか。集中してる時って、まばたきしてないですね。だから、ほんまにパソコンでこうずっと仕事してる。
確かに。
だからドライアイなんですよ。あー、どっちかやなー。まあ、決めました。
俺も決めた。じゃあ、せーので言うか。570回か1200回か。せーの。
の。
1200。
あ、
やっぱりそうな。3秒に1回ぐらいかな。
してると思う。
してると思うわ。はい。お答えは1200回。
わ
ー、イエーイ。人間のまばたきの平均回数は男性の場合1分間に20回、ほら3秒に1回だね。女性の場合は約15回です。まばたき1回にかかる時間は約 0.75 秒。そのため1分間に20回、1時間では1200回という計算になります。1日17時間起きていると考えると、1年のうちに丸9日分の時間をまばたきに使っていると。
そんなに1000計算やん、
そんな計算が成り立つのかわからんけど、ね、
いやーまあ1000回はやってるだろうな、
うんうん、
で捨てるもん捨てるし、
うん、
僕いやなんで1000っていう数字が出てきたかっていうと、昔なんかねプレゼンをやった時に、会社のプレゼンで上司が横で聞いてて、
うん、
でお前が喋る時ええー、ってすごい言う、
うん、
俺数えとったと、
うん、
1時間のプレゼンで1300回ぐらい言うと、
いや言い過ぎやろ、
言われて、
うん、
昔やね、ほんまの昔、
うんう
ん、で言われて、あそんなに、あ1時間で人間ええー、って1000何百回も言えるんだって、
うん、
って思ったから、で1時間それぐらい言うわっていう、この導き方。
なるほど。それは合ってんのかな、わからんけど。まあでも、いい比較対象だね。
そうそうそ
う。うん、なるほど、なるほど。
やばいよ、これ。やばいよ、やばいよ、ワンダー。やばいよ、
これ全部、全部正解言ってる
ね。ちょっともう間違え、
はい。
もうちょっと間違えよ。はい、
第5問、はい。南極の氷が全て溶けたらどうなるでしょうか。1、海面が30センチ上昇する。2、2メーター上昇する。3、60メーター上昇する。30センチ、2メーター、60メーター。
難しい問題。
これはでも俺なんとなくわかった、知らんけどね、答えは。30センチ、2メーター、60メーター。
60メーターってすごいですね。30センチ、2メーター、60メーター。
うん。
まあまあ決めました。
はい。じゃあ行きます。はい、せーの。
の。
30センチ。あれ一緒だな、答えが。全然ダメだ。ちょっと答え言いますよ。
どうぞ。
海面が60メーター上昇する。
あ、そうだ。そんなに上がるの、うん。
南極の氷は分厚く、その厚さは平均で2450メートルもあります。
あ、そうや、そうや。今ちょっと、
ね、
間違った。そうそうそう。
最も厚い部分では4500メートル。それだけの大きな氷たちが全て溶けた場合、海水面は60メーターも上昇しますと。
60メーターってすごいね。
これは日本の東京23区が高層ビルを除いて水没するレベルだと言われている。
でしょうね、60メーター、ね。
へ、う、ぇ、ん、すごい。30センチだと思った。本当かな？
30センチだと思いました。
いや、だってあれじゃん。海は広いな、大きいな、だから。
ああ、いや、僕も変わんないと思った。
そうそうそうそう、
うん。で、ごめん、ちょっと勘違いしたのは、あれだわ、南極だから陸があるから、陸地の上に乗ってる氷が海に流れるって
こと、ね、ああ、そういうことだね。
俺、北極だったら変わんねえと思ったの、
うん。なるほど、なるほど。
北極はグラスに浮いてる氷
だ。ああ、そういうことね。
グラスの氷がどんだけ溶けても体積増えないでしょ。
そうだね。
うん。だから変わんねえと思ったんだけど、違う。
あ、これあれだね。いい問題だね、でも南極
を、
ね。
いい問題でしたの、うん、ちょっと騙されました。
はいはい。
なるほどなるほど、勉強になりました。ああ、ここで間違い。
はい。
ここで、世界一周旅行が途絶えた。今、5問中4問正解です。
やったぜ。
2人とも？
いや、これどうだったっ
け？違うか。ワンダさん間違った？
あ、俺も1つ間違えたか。じゃあ。
1つ間違え
た。うん、だから
5。あ、ワンダさんって、そもそも、正解とか不正解とか あったっけ？まあいいや、まあいいや。
ないないない。
今のところじゃあ、西郷さん、私5の4です。ちょっと。
私も5の4ですね。
5の4。
はい。行きましょう。
はい、どうぞ。
じゃあ、次第6問。
はい。
もともとは、 はい、災いを避けるための宗教行事だったスポーツは何でしょうか。
災いを避けるための宗教行事、はい、どうぞ。
1番目野球、2番目テニス、
テニス、はい、
3番目ボウリング。これはでももうなんとなく
まあまあなんとなくあれだなって思うよね。なんとなくあれだなって思うけど、古さ、その起源となる古さがよくわかんない。野球はなんとなくこれぐらいの時期にできたんだろうなって、あのねえあるじゃん、ベイクルースとか、うん、あの人正岡子規とかさ、ねえわーどっちかだな、どっちかだけど、
宗教行事
ぽいのは一個あるな。
でもそれ、
いいですよ、
それなのか、まあだから野球、テニス、ボーリングだから、じゃあ正解をいきましょう。回答ね。
はい、回答いきますよ、はい、せーの、
ボーリング。あ、やっぱりそう。
だよ、だってピンを倒すもん。
そうだね。じゃあ答え。
あれなんか絶対やってるだな。
はい、答え見ましょう。はい、あ、3番ボーリングです。
あ、まあよかったよかった、まあまあまあまあまあまあね、そうでしょ
う。そう、西郷さんの言う通り、はい、ボーリングはもともと悪魔に見立てたピンを倒すことで災いを避ける意味がある宗教行事でした、うん、なんと古代エジプトではすでに似たようなことが行われていたとされています。そして
そうなんや、は
い、中世ドイツのマルティン・ルターという人物が現在のボーリングのルールの原型を作ったと言われていますということですね。
ルターってあのルター？
知らんけど。
え？
マルティン・ルター
って、ルターって
あれな
ん、あのルターじゃないの？
あのルター宗教改革した人よ。なんだっけ？
あの、そう、聖職者の ルターでしょ？宗教改革。
宗教改革だったっけ？何？
うん、だと思うよ。ルター、うん、なんかいや思ったのはやっぱなんかトーテムっぽいじゃん、あの立ってるあのピンがさ。
そうだね、
何かのトーテムを何かで投げて倒すみたいな。
いやだからどちらかというと団体戦じゃなくて個人スポーツだと思ったから野球は消えたの。
まあ野球は違うわな、野球、うんうん、まあテニスかボウリングだと思ったけど、うん、なんか宗教っぽいよね、ボーリング。
ボーリングね。
だってさ、宗教っぽいよ、うんうん。でもエジプトでやってたってすごいね。
そう、だから。
じゃあクレオパトラとかもやってたから。
かもしれないね。だからどういう。
あの、おっぱいをこう、ハブにかませながら。
あれ、ハブなのか？
いやいや、知らんけど。
コブラじゃなくて。
いや、
知らんけど。
なんとなくだけど。知らんけど。
いいや。
ハブだろ、どうせ。毒蛇ってハブだろ。
ハブ、コブラ、ねえ、マムシの3択でお答えください。はいか、いいえでお答えください。はい。
まあまあ、なるほどね。はいはい。
ということで。
はい、はい。じゃあ、6問目はそれと。
はい。じゃあ、第7問。
行こう行こう。はいはい、行こう行こう。
第7問。ああ、この問題どうだろうな。うん。じゃあ行きますね。日本の裏側の国はどこでしょうか？一つ目。
なぞなぞ？
うん。だからまあ雑学クイズの中の一つだから、ね。1番目、ブラジル。2番目、アルゼンチン。3番目、どこの国にも当たらない。これ難しいね。この3番目の説問でちょっと全然わかんなくなってきた。も
そのさ、いや裏側っていう言葉の定義がさよくわかんないんだけど、うん、その地面をずーっと掘っていってもう全部地球のマントルとか全部貫いた先、まっすぐ行った先にどこ何の国があるのかっていう話なのか、うん、裏ってさこの表裏の裏があるじゃん、
うん、
日本の国のこの裏、
うん、
裏社会みたいな、
うん、
裏社会には何もないみたいなね。
これでももう書けるよ、かけるかける。これはもう
何をかける、
これしかないというものにかけたい、かけて
答え
たい。
ああ、この設問からして、
そう、
あったあったあった、はい、
あのブラジルとアルゼンチンとどこの国にも当たらない。
はい、
せーのブラジル。
どこの国にも当たらない。
あ、やっぱそっち来たか。そう来るかな、もうそれかブラジルだと思ったんだよね。
その選択肢の意味が分かんなくない？だって。
うん、確かにそう。3
番
そうなんだよ。
行く意味が。
それは分かんないけど。
用意しないじゃん、そんなのだって。
うん、多分、西郷さんが正解だと思う。
いや、普通で言ったらブラジルじゃん。 だってブラジルに出るんだから、ま
っ
すぐ。
そう、だから、なんだっけ、リオデジャネイロオリンピックだったっけ。
うん、だから、あれ、安倍首相が出てきたじゃん。
そうそう、出てきたから、あの印象が強くて。うん。まあ、ちょっと答え、うん。
あ、アルゼンチンは、まあ、近くだから、みたいな。
そうそうそう。
はい、どうぞ。
答えを申し上げます。最後さん正解ですね。どこの国に渡るの？
あ、じゃあ理由言わして、理由言わして。地球回ってんじゃねえか。地球が回っているから、掘り進んだ時に、若干ずれが生じるとか。違うか。
回答としてはそうじゃないな。
違う。
うん。一応回答を言いますと、
はい。はい、お願いします。
日本の東京は北緯35度41分、東経139度45分に位置していますと。はいはい、その裏側は南緯35度41分、西経40度15分であり、ちょうどその場所は海の上、つまりウルグアイから東に1000キロ離れた大西洋の上ですと。
あ、そう
なの、うん、だから回ってるとかどうのこうのじゃないんだな、多分。
じゃなくて、ガチで行った
の？ガチでね。
裏で行くとそうなんだ。
そう。だからよく日本の裏側の国はブラジルと言われているため引っかかる人も私ですけど多いかもしれませんが、厳密な位置関係で言えばそれは間違いだと言えるでしょう。まあまあ。
そうなの。
まあその、あれだよね。
じゃあ誰がブラジルって言ったの？そいつだよ、そいつ問題は。
それはあれじゃないの、ブラジルに日系人の人が昔ね、行かれた時に地球の裏側に行くっつって、行ったのがあれじゃないの、始まりなんじゃないの、わかんないよ。
ああ、そういうこと、
うん、
ブラジル、でもみんな全員ほとんどブラジルだと思ってる。
だよね。
そうか、うん、なるほど、
はい。
いい問題ですよ、これ、
はい。
いい問題。
第8問いきますと。
第8問、はい、行
こう。歯が痛い時の応急処置として正しいものはどれでしょうか。1番。冷やす。2番、温める。3番、冷やしたり温めたりを繰り返す。
なんだそれ、なんだそれ。
これはね、難しいとこやな。
難しいね。
これでも普通に言ったら3番いくでしょ、引っかかるクイズ的には。
いや、どうかな。
3番が
3いくかな。だって冷やしたり温めたりするっておかしくない？じゃあ何もしなくていいんだよ。
だからこれ、なんか湿布をもらうときに、病院で処方されるときに、冷たい湿布と温かい湿布もらうときあるじゃん。
ありますね。
歯はどうなの？
歯は湿布もらわない。
でもなんか、イメージはなんか漫画とかだと、氷水でなんかこう、冷やしてるイメージがあるよね。
冷やして
る。うん。
まあ実際に冷やすこともあるでしょ
う。
うん。痛いからって。果たしてそれが正解なのかってでしょ。
そうそう。でも
なんとなくちょっとなんか引っかかるけどな。
これでもね、3番のことをやってる人ってあんま聞いたことがないね。
冷やしたり温めたりしてる人ね、うん、それは見たことないね。
見たことない。だから氷で冷やしてカイロで温める。
どっちがいいかは分からんけれど、まあこれはまあまあ素直にいくわ。素直に。
あ、そういうことよ。素直。じゃあ俺ちょっと意地悪いからちょっと変えていこうわ。
変えていく。
はい。
あ、そう。
いきますよ。じゃあ正解言います。はい、せーの、はい、行きましょう。せーの。冷やしたり温めたりを繰り返す。
3番だ。3番あるかね。
いや、冷やすだったらもう問題にならないかなと。温めるっていうのはなんかね、聞いたことないから。
俺、いや、ちょっと言わせてもらっていい？うん、冷やすって、多分本当はダメなんじゃないかと思う、
うん、
なぜかというと冷えることによって反応であったかくなるじゃん、
うん、
で血流が良くなるのよ、そこだけ、うん、で血流良くなると、うん、排他の時はズキズキすると思うんだよな、うん、だから冷やすは本当はダメだと思う。でも、うん、温めるが正解かというと、温めたらよ絶対痛いよなと思う。
あ、でもそれを聞いたらなんか温めるが正解なような気がし
い
な。
ちょっと
答え、うん、じゃあ答えを申し上げます、はい、最後さん正解、冷やす。
素直に歩む総理、
うん、はい、藤文也。歯が痛い時は濡れたタオルなどを使って頬の上から 痛む歯のあたりを冷やしましょう。冷やすことで一時的に歯の痛みが収まります。とはいえこれは一時的に痛みを抑えているだけのことなので、早めに歯医者さんに行くように心がけましょう。ちなみに温めると逆に痛みが強くなる可能性があるのでやめておきましょうって西郷さんの言う通りよね。
やっぱり一時的っていうことね。それだったらって話だ、うん、わかるわかる。まあそう、それならね、うん、その時だけでいいんだったらって話。歯医者はもう定期的に行け、この野郎。
これはいかなか
った、うん、行ってくださいね。
はい、じゃあ、はい、次第9問。
第9問。これってなんか何、恋人選びとかあんの最後。
え、でこと
恋人選びとかジャンピングチャンスとかあんの。
あ、そういうのを考えてなかったっすけど。
なん
で作ってもいいですよ。
いや、9問目、9問目行こう。9問目行け。
9問目行くぞ。
はい。
江戸時代にあった寺子屋という施設は現在で言うと何に当たる施設でしょうか。
ああ。
わかる ?1。ファミリーレストラン。2. 仏壇店。3. 学校。これはもう分かっちゃうね。
その感じで行くの？
これでも、まともに行ったらそうなんだよね。
いやいや、それってそれでしか習わない。
それしか習わないね。
そんななんか違うこと習わないでしょ、なんか、実はみたいな。ね、これは素直でいいんじゃない？
まあいいよね。
これこそ。
せーの、学校。
学校。
はい、答えがこれです。なんだよ、これ。もう全然。
仏壇店だ。ちょっと仏壇店で迷ったわ。
ねえ。
なんか仏具とかあんのみたいな。
う
ん。
これはもう、説明する余地なし。
そのままや。
はい。はいはい。じゃあ、第10問。
これラスト。
ラスト。
おーい。行きましょう。
有名な音楽家、ベートーベン。
はい。
彼は、あることを毎日念入りに行っていたそうです。それは何でしょうか。
はい、
1番目、包丁研ぎ、うん。2番目、手洗い。3番目、髪の毛のセット。包丁研ぎ、手洗い、髪の毛のセット。もうこれを聞いた時点でもう、音楽室のあのベートーベンを思い浮かべたときに。
ベートーベンね。僕ベートーベンのを主人公にした舞台を見ましたけど、そんなこと一つもやってない。
あ、本当。
なんだ。
これでもあれだな。
え、もう一回言って。選択肢。
包丁と手洗い、髪の毛のセット。
ああ、はい、いいでしょう。
毎日念入りを行っていたことですよ。
うん、毎日念入りね。
包丁使うの？目が見えない。耳が聞こえないんだっけ？耳が聞こえない。
ほとんど聞こえない。
あ、そうだよね。
うん、
包丁取り。
それ、なあ、その選択肢何って思うけど、ちょっと、なんだろうな。ちょっとここで疑心暗鬼になってきてる、俺が。どっちだ？まあ、いいでしょう。いいでしょう。いいですよ。
1か3だと思うんだよな。うん。
僕決めました。
神経質な性格なのかな。はい、わかりました。
はい、
せーの、髪の毛のセット。ああ、手洗い行ったんだな。ああ、なるほど。
髪の毛のセットだったら、あんなくしゃくしゃになってないくない？
いや、なんかイメージがね、あるから。
相当くしゃくしゃだよ、だって写真。
いや、もうだってパーマかかっとるやんね。
それはセットしてなくない、うん、まあ、あれがセットなのかもしれない、うん、ベートーベン的に。はい。
はい、じゃあ答え言いますね。
はい。
はい、あ、2番、手洗い。
おー、よかった。は、包丁ってなんだよ。
包丁はないやろ。
騙される、危ねえ。
ベートーベンは必要以上に毎日手を入念に洗う潔癖症だったと言われています。しかしその反面、家は足の踏み間もないレベルのゴミ屋敷状態。作曲に夢中になりすぎて、服装には全く気をつかなかったせいで、ホームレスに間違われたことまであったそうですと。ホームレスに間違われると言ったような人が手洗いをそんなするかね。
いや、だから手だけは綺麗して
る。ででーんつって。
それ今のベートーベンじゃなくて。なくないですか。
あ、そうなの、
分からんけど。
ということで、はい、はい、絶負け豆知識クイズということで、
面白かった、
はい、自分もやってきました。
はい、そうか、いろいろあれやね、知らんねえ、やっぱり、ね、ちょっと後半全然分かんなかったな。
南極は結構びっくりしたな。いいものだった。
南極ね、60m ね。南極の氷溶けない。溶けてほしくないな、じゃあ。
そうだよ。今、氷河期だからね。
ああ、ずっと氷河期なんでしょ、
今は。うん、
結構ね、うん、長いこと。
氷
だから、うん、それが終わっちゃったら、また南極に氷がなくなる時代が来るんだ。
そうそうそう。
昔はね、あったらしいからね、そういう南極の氷がない。
そうそうそう、うん。
いいですね。ちょっと、こう、面白いな。ラジオっぽいな。
ラジオっぽいね。
ラジオっぽい、ラジオっぽい。
はい。
皆さんどうでしたか、挑戦者の皆さん。これ全問正解したら何かあんの、これ。何かこれもらえる、
これはあれでしょ、あの、年末の、忘年会。
何かあげようじゃ、なんか、いやもう。
年末来ていただいた時には何かあげますっていう。
いや、もう自己申告してくださいね、そういうことで、それね。
はい、
まあ、全問正解してきたと。
そういうことで。
言ってください。
はい。
ぜひ何かさせてもらいますから。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんなとこですか？
そうですね。
はい。面白かった。
はい。
はい、お疲れ様でした。エンディングでーす、はい。皆さん、ようこそエンディングまでたどり着きました。
ありがとうございます。
途中でやめることなく。
ね。私ね、最近ちょっとあの、車の中で、ポッドキャストをね、いろいろ、
聞いて
る。ながらが聞きしてるんですけど。
おお。
ただもうあの、ランダムに聞いてるんで、次から次へといろんなポッドキャスト流れてくるわけですよね。
はい。
で、まあこれあの、芸能人のポッドキャストもたまに入ってくるわけですよ。
ああ、まあね、いっぱいあるからね。
うん。で、それ聞いてて、ああ、面白い話だなと思ったのが、
はい。
ちょっとすいません。私もおじさんなんでよくわかんないですけど、多分元アイドル、なんか48系のアイドルの女性がやってた、
誰？
ポッドキャストなんですけど、ちょっとわかんない。乃木坂だったのよくわかんないけど、で、その子が、ポッドキャスト始めて、
うん、
で、銀杏の話をしてたんですよ。
みんなの話？
銀杏。
あ、銀杏ね。
うん、そう。はい、その話おもろいなと思って聞いてたんだけど、居酒屋に3人友達で行って、
はい、
揚げ銀杏を頼んだと。
はい、
で、うん、その3人とも、女性3人とも無類の銀杏好きで、で、そのメニューを見たら、銀杏、揚げ銀杏が15個と書いてある。
15個？
15個で頼めるから、うん、まあみんな銀杏が好きだから、1人5個ずつ食べれるよねって言って、こんな銀杏を1個頼んだの。
はいはい。
そしたら、あ、じゃあお待たせしましたって出てきたら、うん、あれなんか少なくねって思ったらしいのね。
うん。
なんか少ない。いや、もうだから数えてないよ。なんか雰囲気的に少ないねってなって、
うん、
で、それを、まあ、やらしい話、こう数えていったら、
うん、
14個しかない。
ほら、1個少ないじゃん。
そう。で、いや、ちょっと待てと。いや、そんなことないだろ。私の数え間違いじゃないかって言って、もう1回数えたら、14個だった
お。
メニューには15個って書いてあるのに、
はいはいはい、
14個しか提供されなかった。で、で、無類の銀杏好きですから、この三人娘は。は
い、三人ともね。
うん。で、もう一回頼んだ。
もう一回頼んだ？
もう一回頼んだの、銀杏。
ああ、その14個はちょっと、そのままスルーして。
スルーして。これはうん。
あ、なんかおかしいなと思いながら行った
んだ。うん、そうそうそう。で、頼んだら、今度は15個だったらしい。
おー、あれ、そうなると、そうなると話が。
これはメニューに書いてある15個というのを、例えば1個、例えばそのいろいろ頭の中で回るじゃない、その私たちが頼んだ銀杏が揚げ銀杏だから、フライヤーにね1粒入れて、それをね、1個足りませんでしたっていう言えるガッツがあるかないかっていう、店員さんこれ14個なんですけど1個足りませんよねっていう風に言えるかどうかっていう話をしたのね。で、俺も、なんかそれ聞いたときに、あ、想像してみたら、まあいいや、めんどくせえなって思った。
おお、
そこら辺はどう西郷さん的にはこう一個足りないですよっていうふうに言っちゃうのか、まあいいまあいいまあいいまあまあまあそれ間違えたからしゃあないしゃあないって言うのか、ただまあ人によって違うよねこれね。
人によって違うけど、
うん、
まあ僕ならですよ、
うん、
誤解を恐れずに言いますけど、
うん、
秒で言いますよ。
嫌な男だね。
一個少ないんだもん、だって。
一個少ないよね。
だ15個って聞いてて、いや、これがさ、その人数が例えば多い、4、5人いたらわかるよ。
うん。
もうパッと割り切れるじゃん、555で。
うん、そうだ、
ね。だ、即気づくからさ。
うん。
それは秒で言うよ。だって、即言わないと、相手はもうだって5年られるじゃん。客、
確かに。
客と店員の間で。
で、俺はそれをいろいろ考えた時に、2回目頼んだときに、うん、すいません、さっき14個でしたと。
わ、遅いわ、ちょっと。遅いって、今言うてくれな。
これはだから、2回目も頼むんで、さっき14個しかありませんでしたよ。だからもう1個追加して16個でくださいねっていうのが、一番スマートな回答じゃないか。紳士、ジェントルメンとして。
いや、まあ、そうなんだ。
そうなんだ。そういうふうに思ったね。
いやいや、
じゃあ無類の銀杏好きですから。
いや、あれですよ、なんなら今14しかない、
うん、
でさ、1個足りませんよね、ここ15って書いてますよね、
うん、
ちょっとなんかありますか、もう1個みたいな。
いや、そんなこと、そういう人間には出てこないの。親からそういうような人間になるのって教わってきたから。
ああ、そうね、それは言わんわ。
そう
それは言わん、それは言わん、言う人おるけど、うん、言わんわ、うん。いやー、まあでもごめん、言うって思ったけど、言わんかもしれんな。うん、もうそっと
する。言わんやろ。そっとするやろ。
言えんかな。いや、ただ今、その、いろんな、なんていうの、その、大好き。銀杏大好きっ子3人組っていうのがあったから、うん、それ前提条件で言ったら言うかなって思っただけ。
うん、
そんなんもう、どうでもいい、どうでもいい。その、銀杏、どうでもいい人たちだったら、数えんもんね。
いや、だってさ、一個だけフライパンで炒めんだよ。
ああ、足らないって言ってる。
もしもね、揚げ銀なんだから、フライヤーの中に入れるんだよ。
一個は入れる。まあ、入れるな。
そこら辺の心持ち？
いや、そんなことか。そんなんでも、多分、僕はさ、店員さんは慣れてると思う、そんな
ん。いや、だから、だったら15個って書かなきゃいいじゃんって話になったわけ、そのラジオで。
なるほどね、15個って書くがゆえに、
うん、そうそうそう、
数を数えるっていう、ね、
そう、
なるほど、それは確かにそう、う
ん、だって銀杏なんてさ、別に数書いてないじゃん、何個、
そうそう、書いてなきゃ10個ぐらいあって、10個か12、3個ありゃ、まあまあまあこんなもんだろうって、
そうそうそう、だから人間のその視覚で入ってきた情報が、
なるほどね、
そこで計算をするじゃん、来てる人
間の、ああ、そう、なるほどなるほど、そこで書いたからよくないんだよ、
そうそうそう、それが書かずに14個であれば別に納得できたんだけど、
う
ん、
そりゃそうだよね、
うん、
書いちゃってるもんね、
うん、ああ、多分、でも聞かれるんじゃないの、多分店員さんがいつも、銀なんてこれ何個入ってるんですかって聞かれるんだと思う、多分。聞かれるから15個って書いたんだから、
書いた、まあそりゃそうやんね、うん、
それがヒューマンエラーで14個になっちゃったと。
なるほど、なるほど。
それを許せるか許せないかっていう人間のこの醜い。醜い。
そうやね。そうやな。聞かれるんやろね。何個ですかって。
そうそうそう。
だから15って書いたやな。銀杏、わかる、銀杏うまいもんな。頼むもんな。
うん、美味しいからさ。
一生頼んじゃうもんね、銀杏。
うん、美味しいもん。
わかるわかる。
今の時期、今旬じゃないの、でも、秋だから。
秋ね、秋、もうすぐかな、うん、もうすぐ、イチョウの葉っぱが黄色くなる。そう、いやいや、わかる、なんだ、なんかこの話の大きなテーマがわかりました、
うん。
うん。そこは深いね、ちょっと。
ちょっと深い。
ちょっと深いね、それ書くからって話ね。
考えるからね、結構、これ聞き流して聞いてたんだけど、あれ、これでもなんか、そうだな、難しいな、判断できるんだ。
う
ん、
そうやね。確かに書いてなきゃ何個でもいいわけだからね。
そうそうそう。だから一人、銀杏が嫌いな人がいればいいんだけど。それで全然解決なんだけど。
いやいや、7個ずつ頼むわ、ね。
そうそうそう。
いや、それは頼まんやろ、それは。
そうそう。
ああ、なるほどね。ああ、いや、いい話だね、それ。
うん。
うん、確かに確かに書くからだよな。
うん。
でも書かなかったら聞かれるんだよ。
そうなの、ね。
むっちゃ聞かれるんだ、多分ね。
めっちゃ聞かれると。毎回銀杏
なんですよ。毎回もなんだ。だから書いとけって話
だよ、ね。書いとけ。それでもう15分。
書いたがゆえにこのヒューマンエラーが起きたと。
そうそうそう。
これジレンマだよね。
そうなのよ。
仕事でもよくあるよね、こういうの。
こういうのある。
あ、だからよくある、よくある。
仕方ないやつね。こうやって書いてある、こうやって歌ってあるんじゃないかって言われるからね。
トリセツに書いてるじゃないかって。
そうそう、歌って
ある。言われるんだから。うん、言われるんだから。
そう。
で、書いてますよねって。
うん、
じゃあ、そうでしょ
う
ってね。
うん、そうそうそう。
そうなんだよな。はい。あれは。見積もり書に書いてあるんだもん、だって。
そうそうそう。歌ってある。そうやって歌ってあるって言われる。
書いてあるんだもん、見積もり書によ。
うん。
だそれはなんでかって、そこに書いとかだっけ聞かれるからなんだよ。
そうそうそう。
だから書いたんだよ。
そう。
でも、ミスった時にミスなんだよね。
そう。それが書いてあげたがために、もう、謝るしかない。
そうそうそうそう。
お金もお支払いするしかないと。
しかない。
うん。
そうなんだよ。確かに。いや、いい話です。
はい。
いい話でした。ありがとうございます。
銀杏事件という。
いい話ですね。わかりました。
はい。はい、
じゃあ、もう終わりましょう。銀杏、はい、いいあれなんでね、
はい、
じゃあ今日は僕が、うん、いいですか、もう、はい、メールアドレスとか、
はい、
全部自分が言っていくんで、
ぶちかましてください。
いや、かます。じゃあ言いますよ、はい、皆さん、番組の感想、
うん、
いろんな思いとかそういったところをですね、
うん、
私どもの方のメールまで送ってください、うん、メールアドレスは、うん、負けられないぜ@gmail.com 負けられないぜ@gmail.com です。全部小文字です。よろしくお願いいたします。そして番組ツイッターですね。ツイッターではありません、 X です。 X ハッシュタグひらがな4文字で絶負け、こちらをつけてつぶやいてください。
はい、ありがとうございます。
以上です。
はい、
はい、じゃあ終わろうか。
終わりましょう。
読むべきメールもないしな。
ハッシュタグがなかった？
ハッシュタグ？ハッシュタグこの間言ったよ。多分。
言ったか。
この間全部言った。
うん。
もうあれでオールハッシュタグです。
はい。
はい。じゃあ、
ということで
終わりましょう。
終わりましょうか。
はい。
はい。
じゃあワンダーさんよろしく。
はい。
もうメールアドレス言ったからね。
そうだね。
そうだよ。
メールアドレス言いました。はい。
言いました。
では本日のお相手はワンダーと
西郷さん
でした。
でした。
負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの。
アホやから。
締め。
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 何でした。クイズが難しかった。
今年もあともうわずかですから、皆さん最後まで頑張りましょう。
お疲れでした。